頑張ろうつながろう、ウィラブナバリ。特集、コロナを超えてつながる街へ、その3。思いをつないで、明日へ。外出自粛を背景に、市や商工会議所には、飲食や観光関連の事業者などから、事業が成り立たない、といった悲痛な声が寄せられていました。こうした中、人の思いをつなぎながら苦境の先にある未来に向けて歩みを進めている事業者がいます。3件の活動が掲載されています。1件目、外出自粛の影響で経営が悪化。名張への熱い思いで異業種がつながり苦境打開の扉を開く。名張商工会議所青年部会長、久村武さん。新聞販売店代表取締役、伊州元之さん。7年前、私の経営する飲食店が火事になり、近隣のカフェ仲間や取引先、お客さんなど、いろんな人に営業復帰に向けて助けていただきました。今、その恩返しができるとき、と話すのは、名張商工会議所青年部会長の久村さん。自身の経営する飲食店でも、外出自粛の影響で、3月は売上が半減、4月は2割以下に落ち込んだそうです。そこで、弁当販売をスタート。売上も好調だったため、他店にも声をかけた久村さん。看板料理を組み合わせた弁当を作ったり、弁当を共同販売したりして、集客力を高めていきました。久村さんは飲食店を応援しようとお客さんが毎日通ってくれるんです。すごくありがたかった。それに同じ状況に置かれている者同士がつながることで心強く感じたものです。と振り返ります。夏になれば衛生上弁当販売が難しくなり、出前は人でも必要。そう考えていた小村さんは、市内飲食店の出前を代行できる仕組みを検討し始めます。しかし、保険や運輸関係の規制は厳しく、事業化の糸口が見つかりません。弁当販売ができなくなると、みんな途方に暮れてしまう。ピンチはクイズ。必ず答えにたどり着けると信じて模索し続けました。と久村さん。そんな時、弁当販売でつながった仲間から、新聞販売店に出前代行を頼んでみてはどうかと提案がありました。自身のお店が大変な時にもかかわらず、市内飲食店の危機を救いたいと、目の前で頭を下げられました。新聞販売店にはバイクや車が揃っていて事業を始めやすい。ただ、それよりも小村さんの責任感や男気に感じ入ってその場で引き受けさせていただいたんです。と話すのは新聞販売店の伊州さん。このやりとりから3ヶ月後の8月に、登録飲食店の出前メニューを配達するサービスを開始。伊州さんは、困っている飲食店のためにもできるだけ早く始めたかった。それに、外出困難な高齢者や身体障害者からの注文も多く、とても喜んでいただいています。と話します。実は、二人とも移住者で、名張の人にはとにかく温かく受け入れてもらった。だから名張が大好きだし、名張の発展に尽くしたいと口を揃えます。接点のなかった人たちがコロナ禍で助け合い、つながれた。今後もこのつながりが生きてくるはず、と小村さん。名張への熱い思いがつながることで、苦境打開の扉が少しずつ開かれています。写真3件。1件目、久村さんと伊州さんの写真。 2軒目、市内8店舗が弁当を共同販売し評判に。5月、写真は弁当の共同販売の模様。3軒目、現在登録飲食店は11店舗、前日までに電話やネットで出前を注文。市内の一部エリアほか、外出困難な人にも好評だ。写真は出前の配達を車椅子利用者が受け取る様子。写真終わり。2軒目、コロナ収束後に向けて取り組んでいるのは、人と人がつながる地域にするための仕掛け作り。一般社団法人滝川寄り合い代表理事、重森博さん。人が集える拠点として、赤目四十八滝キャンプ場を活用していきたいと話すのは、赤目四十八滝キャンプ場の一般社団法人滝川寄り合いの重森さん。4月に休業し、施設補修などに取り組みました。再開は6月。新築したバンガローと場内 Wi-Fi を活用したテレワーク応援プランを考案。このプランにより、新しくなったキャンプ場を市民の皆さんも含めてたくさんの人に知ってもらえた。コロナ禍の中でもできることはたくさんある、と重森さん。そしてコロナ収束後に向けて新たに企画したのが、大学生4人が1週間キャンプ場に住み込み、錦を赤目地域の魅力を再発見するという試みでした。地元の視線や歴史に精通した地域コーディネーターの協力で、大学生は赤目四十八滝や寺社仏閣などを見て回り、農林業従事者、移住者、料理人など、地元のさまざまな人の話に耳を傾けました。大阪や兵庫出身の彼女たちは、立派な空き家が数多くあることに驚き、新米や特産品の販売拠点にできないか、観光客が地元の皆さんと触れ合える場に、など、さまざまなアイデアを提案。重森さんは、行政の補助頼みではなく、地域資源を生かして収益を上げながら、持続可能な活性化を目指す必要がある。そんな課題を投げかけてくれた。と、真剣な面持ちで話します。今回の企画は、運営当初から何かと支援いただいている地域の皆さんの協力があってこそ、と重森さん。赤目まちづくり委員会会長の亀本和智さんは、地元の若い世代が頑張ってくれているので心強い。世代間で地域活性化への思いを共有しながら、できるだけバックアップしていきたい、と話します。今後、大学とも連携して事業を継続していくことで、地域課題のフィードバックはもちろん、観光客や移住者をはじめ、様々な人をより柔軟に受け入れていける地域にしていきたい。新しいつながりが地域活性化に向けた化学反応に結びつくはず、と重森さん。地域内外、老若男女でつながりながら、明日を見据えた活動が始まっています。写真3件。1件目、重森さんの写真。2件目、9月、キャンプ場に住み込み、地域の魅力発見を試みた大学生の女性4人の発表会に、地元の皆さんや移住・定住を進めるメンバー、市職員などが集まった。3件目、昨年4月に赤目四十八滝キャンプ場を公設民営化。以来、地元の青年有志で作る一般社団法人滝川寄り合いが管理運営を担う。 移住希望者と地元住民が集える催しが開催されるなど、人が集える拠点として様々な取り組みが展開されている。写真はバンガロー前での集いの模様。写真終わり。
絶対に感染者を出さない、そんな強い思いで組合員が一丸に、ぶどう作りへの情熱は途切れない。松蓮寺湖ぶどう組合、茅本健二さん、組合長、雪岡正道さん。写真一枚、茅本さんと雪岡さんの二人が、ぶどう園の中に立って笑顔で写っています。写真終わり。1月頃はまだ他人事のように思ってたよと話すのは、松蓮寺湖ぶどう組合の茅本さん。1月5日にいちご狩りを開園したものの、2月頃から団体客からのキャンセルが相次ぎ、4月上旬自主的に休園。ぶどう組合設立50周年を記念した式典も延期することに。その頃、祖父の代から続くぶどう栽培に、今年から本格的に携わるようになった雪岡さんも、ぶどう狩りのお客さんは確実に減るだろうから、今年は素晴らしいぶどうを作れるように専念しようと考えていました。状況が動いたのは、緊急事態宣言が解除された5月下旬。県から感染対策を行いながら経済活動を実施する場合の考え方が示され、ぶどう組合でも独自の感染対策ガイドラインを作成することを決めます。茅本さんは、ぶどうを作っても流通経路がなく不安もありましたが、手洗い、ハサミやザルの消毒、客が密集しない動線、注意喚起看板の設置など、感染防止対策についてオープン直前まで組合員全員で何度も話し合いました。そしてお客さんからも、組合員からも、絶対に感染者を出さないという強い思いを組合員が共有し、一丸となって取り組んでいきましたと当時を振り返ります。組合員の努力や家族ぐるみの支えの甲斐もあって、7月20日無事にぶどう狩りがオープン。今年は梅雨入りの前に晴天が続き、ぶどうが大きく実りました。県外への移動が控えられたことや、市の観光応援キャンペーンで利用料金が割引となったこともあり、県内、そして市内からも家族連れなどが多く訪れ、8月の入園者数は前年同月比 45% 増となりました。観光ぶどう園にはお客さんとの出会いがある。直接おいしいと言ってもらえるのが何よりの報酬なんです。 SNS で私たちのぶどう作りへの思いに触れ、お越しいただく人も増えてきました。お客さんに食べてもらって喜んでもらうことを念頭に、祖父や父がつないできた農園で最高のぶどうを作っていきたいと、雪岡さん。観光ぶどう狩りが始まって半世紀、ぶどう作りにかける農家の情熱は次の世代へとしっかり引き継がれています。写真2枚。1、密集を避けるため手洗い場を増設したぶどう園。2、近隣の観光地を訪れるマイクロツーリズムが注目される中、今年は初めて来園したという市民の姿も多く見られたという説明文があり、親子と思われる2人が垂れ下がったぶどうに手を伸ばしている様子。写真終わり。